新平家物語連続後期第313回日踊り越えの巻阿古は白玉吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は平の敦盛が清盛供養の場で笛を演奏する場面をお送りしました。安徳天皇を乗せた御座船には他の船には見られない構造がありました。玉座の館に接してしつらえられた総ひのき造りの一殿です。これは三種の神器を安置しておく神装でした。その背後にある美しい錦の旗が幼い安徳天皇にはとかく欲してたまらないものに見えたのか、危なそうなところに足をかけて引っ張ろうとします。その様子を見た母建礼門院と二位の尼は声を上げます。女房たちが幼い帝を無理に抱いて止めます。帝はあらん限りの泣き声と力で反抗し、内侍の一人は帝の歯で指を噛みつかれます。安徳天皇はこの時7歳、明け暮れ見るのは武者ばかりで自然に野生にもなり、船の中では日に何度もこのような騒ぎが起こっていました。このような状況であっても母建礼門院は帝に踏み学びや音楽などを教えて教養にだけは欠けぬように努めてきました。とはいえ母自身も気が落ち着かず、そのせいか帝は夜半の上ごとにも叫び声を発したり泣いたりすることが稀ではありませんでした。それでは本文を見ていきます。霞の中の千余層の剪定からひとしきり兵の水煙が盛んに上がり、やがてそれも霞も吹き晴れてただまばゆい昼のうなずらとなった頃、昨夜はお疲れでおわそうに母君には何のおつつがもないご様子かのと、ナイフ宗盛が重たげな体を大鎧のため余計丸こくかがめて、叔父の範盛と共に自分の船から見舞いに来た。原則の武者はすぐ代理の内侍助へ、大井殿と門脇殿とかお揃いにてお渡りでございますと、と大声で告げ渡す。それを聞くと誰よりも早く帝の小さいお姿が走り出て、宗盛の鎧の袖にぶら下がった。御つむりを撫でながら、
おうおう、いつもご機嫌であらせますの、
と宗盛は高々とお抱きして、
いやーこれは重い、日ごとのように重くなられると
本当に息を切らしながら御簾の座へ入っていった。二人の姿を見ると尼は早速ことのように、
ゆうべ今期の勸玄校の後で和田の松原の武者が何やら慌ただしゅう駆け去ったが、あれは敵が寄せてきたのではなかったのか
と、まず尋ねた。
ははは、大驚きなされましたろう。船出においてもちょっと慌てましたが、明け方になりつまらぬ拠点と知れました。カルモ川の上に住む土民が永田神社の国葬へ盗みに押し入り、自人たちと争いの挙句火を失したものとか。
それはまあ敵の夜討ちでのうてよかったの。
あれから上は日踊り越えと申す元祖です。その先も山ばかりなれど、念のため権之助中将助森らに手勢を授け、丹波に近い三草と申すあたりに柵を固めさせましたゆえ、敵もめったに破り入ることはかないません。
こう大人たちが話している間も帝はちっともじっとしておいでにならない。それを御母の建礼門院がそばへ引き寄せて何か小声で諭しているのを見、宗盛はふと苦笑を向けた。
誰に似させたまいしか、いよいよ老いた盛りをの。じじ姫の禅門ににられても後白河に似通わせたもうても、帝のお元気なだだっこぶりはいずれかお二方のじじ姫譲りでおわそうよ。はっはっはっは。
ほんに。
二位の尼もほとほともてあまし気味に、
お元気はよいなれと一時なに目もお話はできません。今朝も今朝とて人騒ぎ遊ばしてのご老じませ、まだ御まぶたがあこを腫れておりましょうに、
と囲った。さてそんな安徳天皇について門脇殿平の範盛は、それくらいならば喜ばしい、帝が日弱では戦の士気に関わるとの旨を述べ、宗盛もそれに同意します。平家一門の誰彼がこのようなことを言うたびに母建礼門院の心は痛みました。それでは 帝の身は戦のためにあるのだろうか。平家勝利のために何も知らない幼い帝の身を戦の中に押し進め、修羅の旗印とする。白玉のように無垢な帝をそのような非業の旗とすることに苦しむ母建礼門院です。やがて宗盛は早朝からの一門軍議の場で総勢の手分け、夫人の次第も定まり、今日中に陸へ移ることになったと述べ、戦揃えの表らしきものを広げて説明を始めます。源氏の軍勢の人数は範頼、義経の両勢を合わせてわずか3000、味方の5分の1にも足りない。また瀬田宇治川の戦いで疲れている兵馬である。とはいえ油断はしてはならないと前置きをして、宗盛は防備の手配について語ります。それでは再び本文を見ていきます。まず日踊り越から三路三里ほど先の丹波方面には、権の中将助盛を大将に、有盛、諸盛、忠房などの副将を添えて兵2000で柵を守らせる。次に福原の東生田川の口は、敵も主軍をもって押し寄せてくるに違いない重要な大手なので、新中納言智盛を大将とし、三味重平を副将に、そして智明、清房、清貞なども加え、総軍6000を配って味方としても最も力を注いでおく。さらに日踊り越えの道には、越前の三味道盛、越中の善治盛利、若狭の神常利などの屈強な者ばかり3000をもって守らせる。なおまた地勢上一番堅固であり、そして西方の奥深い山懐でもある一の谷には、薩摩の神忠則を発し、それに忠光、景清、景常、敦盛らの面々を侍大将として控えさせ、いわゆる後ろ巻きの備えを万全にしておく。こうつぶさに説いてから、さてその一の谷ですが、と宗盛は母の甘え勧めた。小僧の冬よりかかる日のため、兵糧や馬糧の蓄え蔵もしつらえ置き、粗末なれど暗宮や賢所をもご造営申し置きましたゆえ、帝を奉じて母君にもそれお移りくださいますように。
その一の谷とかは遠いのか。
いえいえ、ここからも見えまする、
と宗盛は過ごしに西を指さして、
ちょうど明石の磯の切り岸から須磨の裏山にあたりましょう。そこの静かな山あいで、後ろは断崖絶壁、磯道は狭く、木戸の防ぎを持って立ち、東の広い方は先に申したごとく、お味方の陣が幾重にも固めておりますゆえ、何のご心配もございませぬ。戦はいつ果てるとも知れませぬし、分けて戦中の暮らし、長くはご不自由。方々、一の谷に主将のおわしますと聞こえれば、そつの端々はでもいかほど奮い立つか知れません。
と、切にそこへの棘を仰いだ。はっとされたらしく、建礼門院のお顔色は髪のように変わった。母の天君がどう答えるか。ときめきを隠して伏し目をそっと二位の天の横顔へ動かした。天もさすがすぐには答えない。じっと考え込んでいる。しかしそれにしても女院の不安は去らなかった。一門都落ちてからというもの、この老母までが以前とはどこか変わってきている。さて、以前は清盛があまりに大望ばかり描くのを嫌って、女の身には異界も権力も欲しくない、子供らの成人を楽しんで暮らしたいだけだとの胸を言っていた二位の尼ですが、一門流浪のうちに亡き夫の意思を継ごうというのか、時には亡き清盛その人のように宗盛らを叱ったり励ましたりするようになりました。そんな二位の尼は宗盛の言うことに同意します。すると突然建礼門院は帝を抱えて泣き伏します。帝は母の泣く理由もわからないまま一緒になって泣きじゃくっていました。本日の授業はここまでになります。